もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、すいません。よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私
64歳。64歳。結婚してます？
はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
はい、夫は67
歳。67歳。お子さんは？
あ、お互い再婚同士で、
はい、
半年前に再婚して、夫は、子供2人います。
あ、そうですか。
はい、
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
夫が一昨年がんで結局手術したんですけども、
はい、
手術は成功して、今定期的に転移がないか病院に通ってる状況です。
はい、
で夫の父親が、
はい、
92歳です。
はい、
はい、夫と同居です。
はい、
で私夫と籍を入れてやっぱりすごく不安で、
うん、
夫の住んでる土地とかはみんな夫の父の名義になってまして、
はい、
建物は夫の名義なんですけども、
はい、
もしも夫の方が先に行ってしまった場合ですね、
はい、
私がそこに住み続けることができるかどうかっていう相談なんですけども。
あ、なるほどね。
はい、
であなたの今のご主人は、
はい、
兄弟はどうなんですか？
あ、兄弟は妹が64歳、
はい、
で弟が61歳です。
61歳。その3人兄弟ですね。
はい、それで私ちょっと知り合いに勧め養子縁組を、
うん、
お父さんと養子縁組しておくといいよって、そうして安心よっていうことを聞きまして、
うん、
それでそれを夫にお願いして、
うん、
それでお父さん兄弟にもちゃんとそのことを伝えてくださいねっていうことで、
うん、
夫は、うん、大丈夫伝えたっていうことで、
うん、
養子縁組の届けを出させてもらいました。
あ、もうそうすると養子縁組してるんですね。
はい、はい、はい、そうなんです。
あ、そうですか。
ところが、
はい、
結局夫は、
うん、
兄弟にも、
うん、
話さないで出してしまったってことなんです。うん、
兄弟に話さないで、
はい、
養子縁組をしたということですか？
はい、はい、そうです。でそれで父親はちょっと字が書けない人で、その父親のサインも夫がサインして出してしまったんですけども、
うん、
そのことで裁判にするって訴えるってことで、
あ、この養子縁組が無効だということを、
はい、
弟と妹さんが無効だということを裁判を起こしているんですか、それとも起こすと言ってるの？
起こすって言われてるんです。
起こすと言ってるわけですね。まだ起こしてないんですね。
はい、はいはい、そうです。
それで、はい、夫が転移その他ということが今心配で、
はい、
あなたから見るとその夫に万一なことがあるっていうのは、
はい、
現実的な問題として考えているということですね。
もし何かあった場合、私が父も実の親のように私はお世話してさせてもらいたいという気持ちで、
うん、
養子縁組お願いしてさせてもらって、兄弟たちはそれちょっとすごく揉めてしまって、財産目当てかっていう感じになってしまって。
ということは財産目当てかというと、かなりそのもう面と向かっていろいろ話をしてるんですね、この。
はい、はい。
ああ。
はい。
かなり険悪と言っちゃ言い過ぎでしょうけれども。
そうなんですよね。
はい。で、今日の相談というのはそういう、こう、関係の中で、
はい。
穏便に、かつその心配のないようにするにはどうしたらいいかってことですか？
はい、はい、はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは。はい、よろしくお願いします。
ご主人が代表して出してしまった縁組届けが、はい、無効だから争うぞと、
はい、
いう話にまで行っちゃってると。
はい、
そういうお話なんですか？
はい。
その縁組されたのは最近の話なんですか？
はい、そうです。
うん、なんで代書なんかしちゃったの？変わって署名なんて、
字があまり書けない人なんです。
うん、でもご自分の名前は書けるでしょ
う。主人に聞きますと、鉛筆を持って物を書いたところを見たことがないって子供の頃からそう言ってます。
字書いたところ見たことないって言ったって、自分の名前を 書くことってやっぱり人生90年も生きてこられたからね、それはちょっと、ま
あ、その辺ちょっとよくわからないんですけども、
ご主人のおっしゃってることが腑に落ちないんですが、一緒に生活してらっしゃるんでしょ、あなたも。
私は今週に3日ぐらいまだ行ったり来たりって、と言いますのは、はあ、あの男2人で住んでましたので、はあ、ちょっとまあゴミ屋敷状態で、
はい、
すごいことになってまして、私が週に 2,3 回行って片付けて、やっと2回片付けが終わって次に私の荷物を運んで、これから一緒に住もうかなっていうところなんです。
おー、ただ入籍されたのが半年前で、
はい、
ご主人は一昨年がんの手術をされて、まあ、手術そのものは成功して、
はい、
ということはその前からまあ、お付き合いはされて、
付き合いはもう長いです。18、20年近いです。
20年近く付き合っておられたの？
はい、実は主人が病院に入院した時に、
うん、
別れた奥さんが、
うん、
来たんですよね、
はい、
で私は全然知らなかったんですけど、
はい、
その人のところにやっぱり行ったりして泊まったりしてたみたいです。
お
奥さんとよりを戻すような話もあったらしくて、
はい、
やっぱりそれで、まあ、私も悔しくて、それで結局どっちを選ぶのっていう感じで、で私と一緒になってくれました。
一緒になってくれたっていうのは入籍はしてくれたってことか、
はい、はいはい、入籍しました、はい、
お父さんと、
はい、
その養子縁組のことなんだけども、
はい、
あなた自身は直接お父さんと話はされたの？
いえ、
すべてご主人任せなの？
はい、はい、私が弟さんとか妹さんとみんなに話をするって言ったら、主人が俺が全部するから大丈夫だよって言いましたので任せました。
なんか、まあ、こういう言い方はちょっととても失礼なんだけども、
はい、
ご主人割とずるいね。その前の奥さんとのこともそうだしね、あなたとのお付き合いの仕方もそうだし、
はい、
ご主人がおっしゃってる通りであればお父さんも納得の上で、
はい、
まあ、たまたま代筆で出したっていうことだとすれば、お父さんもそれ分かっておられるわけで、はい、
それは主人は私にお父さんに話したって言ってくれてるんですけども、なんか多分話してないみたいなんです。
やっぱりでしょう、
はいはい、
あとそれ口にするのが怖いんでしょ、お父さんに。
はい、
だからご主人が勝手にやった可能性があるんでしょ。
はい、そうですね、はい、
いや、そうすると先行ってその養子縁組の向こうの問題が出てきて、で筆跡そのものが違ったら、もう確実にこれ縁組向こうですよね。
はいはい、もう弟さんや妹さん怒るのは当たり前ですよね、そんなこと、勝手なことされたら。
まあね、やっぱり縁組するしないっていうのはね、弟さんを妹さんにお伺いを必ずしも立てなきゃいけないことではなくて、お父さんの気持ち以下ですから、だからお父さんさえきちんと了解をね、なすってなさる分にはそれは別に構わないんですけども、そこのところがどうもはっきりしてないというか、なんかね、
きっと、私は今のお家を今一生懸命きれいにして、それで私はちょっと遠くて自分の親見られなかったもので、自分の親のようなつもりでこれからお世話させていただきたいなって本当にそういう気持ちでいるんですけども、もし夫が先に行ってしまった場合、私はそこに住むことができるのかどうかっていうことなんですけど、 なんかこれだけこじれてしまったらちょっと難しいのかなと思っちゃって。
ご主人が万が一のことがあって先に、はい、っていうふうなね、
はい、
大変不幸な事態が起きたとしましょうね、
はい、
そうすると建物だけは、まあ、ご主人の名義だから、
はい、
その建物の相続人っていうのはあなたと、
はい、
それから別れた奥さんとの間に2人子供がいるんでしょ。
そうです、はい、
ご主人は、
はい、
で、これ、まあ、揉めることは前提にして、
はい、
あなたのその権利確保ということだけを、
はい、
純粋にね考えるとすれば、
はい、
あり得る方法としては、
はい、
お父さんがその底地について、
はい、
まあ、全部なのかあるいは少なくともまあ一部なのか、本当は共有一部みたいなことにするとまたそれはそれでも無理し、全部にすればまた全部横取りしたってまたね、
はい、
そういうことにはなるんだけども、
はい、
そういうことを考えるとするとお父さんが遺言を残されるという方法しかないですね。
は
あ、
は
あ、
はい、
あなたでもね、逆にこう聞きましょう、はい、今まあ、妻と以降の逆で、
はい、
あなたが通っておられるっていうぐらいだから、今のお住まいっていうのはどういうお住まいなんですか？借りてるんですか？
いえ、自分の家です。
あ、ご自分の家があるの？
あ、はい、あります。でももう、ここを売るつもりなんです。売って、
はい、
主人の方に、行くつもりなんです。
あのね、ちょっとね、はい、その辺のところの生活設計、ちょっとよく考えた方がいいと思うよ、僕。
はい。
はい。今のお住まいを売却してしまうってのは筋道が見えてからになった方がいいです。
ああ、そうですか。
ええ。で、その上で今度は筋道を見るために、
はい、
で、ご主人の、心根のね、
はい、
本当に座り具合を確かめる意味でも、
はいはい、
この養子縁組の話、
はい、
今ぐちゃぐちゃしてますね。
はい、
これについてご主人にちょっときちんとお父さんと、お話ししたいんだけどっていう形でお父さんと話す機会を作ろうよと、
はい、
いうことは申し上げて、
はい、
でご主人がどういう態度を捉えるのか、
はい、
それとこの先入籍されて半年でこんなこと申し上げるの申し訳ないんだけども、
はい、
この先一緒に本当にやっていけるのかいなということも、はい、よう考えられたらどないやろって思ってしまうのが、ごめんなさい、
はい、
とってもクールな言い方だけども私の思いです。
はい、
ちょっと加藤先生変わりますね。
あなた何か円満に解決する方法を求めていない？
そうです。
それは無理です。
無理ですか？はい、
すでに揉めているんだから。
はい、
だからもう大切なのは一刻も早く修羅場作ることです。
は
あ、弟も妹も入れて、ご主人も入れて、
はい。
で、あなたも入って、
はい。
修羅場になります。
はい。
円満解決はないんですから。
ああ。
修羅場を作ることが唯一の方法です。
はい。はい、よくわかりました。どうも、はい、ありがとうございます。
はい、どうも、
失礼します
。
はい。
修羅場は早く作れ。デイビッド・シーベリー。